願いします。
辻先生はストレス発散ってどうやってましたか？
ストレス発散ね、うん、
女性はよく愚痴を言ったりとか。
あ、なるほどね、
はい、多いですけど。
なるほどね、はい、僕は、多分ね、買い物だと思う。
買い物
お金を使うことに対して、はい、多分ストレスを発散しているタイプなのかなと思っていて、はい、お金をっていうかね、多分ね、ストレスだからね、奥さんと一緒に買い物についていくっていうのは、スーパーとかの、はい、そんなに苦じゃないんだよね。いろんなもの見れて、でお金が出ていくのを見るとなんか、あーって。でなんでそれに気づいたのかっていうと、はい、奥さんが、里帰りで実家に帰りましたよと、ね、僕一人でやっていた時、はい、まあその家族でね、その父親、弟、僕で、まあ、アポインターさんも当時いてたと思うわ。でやってて、で、まあ、家帰るじゃない、
はい、
まあ、家帰るって、僕はその時アパート住んでたから、まあ、実家を離れてね、はい、アパート暮らしてたからアパートに帰るわけよ。で何にもないわけよ何もないわけ。もう暇で仕方がないから、もうゲームでもやろうかみたいな感じでゲームをしてたんだけど、まあ、そのゲームしてても飽きてくるよね。もうで何しゃべる相手もいないし、はい、つまんないし。で僕は一人であんまり飲まないんだよ。お酒はもうあんまり飲まないから、人と一緒にいてるときは飲むんだけど、はい、飲みに行ったりもするんだけど、でも家で一人では飲まないんだよ。もう何にもすることないし、すっごい暇だったんだよ。で喋り相手もいないしさ。で、何会社行って、親と兄弟、まあアポインターさんも言ってたんだけど、喋るのはその人ぐらい、
はい、
でみんな終わって帰ったら、まあ、その僕が帰る時9時とか10時ぐらい、夜の9時10時ぐらいだったんだけど、はい、で帰るじゃない。でもう暇で仕方がないし、何もすることないし、どうしようみたいな。もうやることがないから、まあ、その時はゲームとかやってたんだけど、まあ、本もちらちら読んでたりしてたんだけど、だんだんその生活が続いてくると、1ヶ月とか2ヶ月とか続いてくると、もうストレスが半端なく高まってきて、ストレスがもうすごいのよ。もう、え、俺何のためにやってんだろうね。何にも使わないから、まあ、お金はその、まあ、溜まっていくよね飲みに行ったりとか何にもしないんだもん。で、まあ、その出産の費用が、ね、取っておかなきゃいけないっていうのもあるんだけど、はい、もう本当嫌になってきて、ある時もううわもう嫌だって言って、何やってんだ俺ってなって、かといって終わるのが9時10時とかだったから、お店とか何も開いてないわけよ。で一人で飲みに行くのが僕は嫌だったから、でお姉ちゃんの行くお店も僕はあんまり好きじゃないのよ。だからあんまり一人で飲むっていうのがあんまりないから、もう嫌だって言って、ヤフオクを使って洋服をね、買ってましたね。多分その時からかな、なんか洋服を買うようになったのは。まあまあ最初は多分スーツから入っていって、はい、新しいスーツ買おうと。で一人で お店に僕は行かないのよ、
はい、
うん、一人でお店には行けない人だから、誰か一緒についてきてくれないと僕は一人で行けないのよ。だからお店にも行けないし、何にも行くとこないし、そうなったらヤフオクになるわけよ。ネットショッピングになってきて、でその時ヤフオクにはまって、何これって、もう10万ぐらいするコートとかが3万円とか売ってるわけよ。で最初分かんなかったから、古着かどうか分かってなかったんだよ。え、3万円めっちゃ安いやんけって買ったら古着だったって、あーみたいな古着が来たみたいな。とか5、6万ぐらいするスーツがなぜか1万円とか言って書いてあるわけよ。え、1万円なのこのスーツはみたいな。買っちゃえっつって買ったら、なんか古いのが届いてきて、あ、これ古着やんかみたいなそういう失敗をいっぱいしてきて、グッチのベルトがなぜか5000円とか、マジでっつって買ったら偽物、はい、中国から送られてくるもう超偽物だったって、あーっつって知らなかったから、はい、あ、そうなのかと。だから本物とか書いてなかったら本物じゃないんだっていうのが分かって、はい、で新品って書いてない、備品とかなんか極上品って書いてあったのよ。それが新品だと思ってたのよ、
はい、
そしたらそれ古着が来たから、え、何これ新品違うやんかと。で新品って書いてないっていうことはそれは古着なんだっていうのがいっぱい経験してきて分かって、はい、あ、そういうことかって言って、でそれで服を こう買って、それでちょっとストレスが発散できたっていうのがあってから、まあ僕はいろいろね買うことでストレスを発散していって、その時もうすごい病んでたもん俺何のためにこんなことやってんだろうと、何やこれ一人でずっと黙々と会社とそのまあアパートの家のねもう往復で何にも面白くないわ、何これって病んでたから、
はい、
まあそれはそれでまあ必要悪だったのかなと、心のバランスを整えるためにまあ必要な出費だったんかなとか思いながらね。じゃあ千里さんは何かストレスがあったら何してんの？
愚痴を言うぐらい。
愚痴を言うの？誰に言うの？友達とか？
友達とかですね。
ちょっと聞いておいで電話で言うの？飲んでる時に言うわけ？
そうですね。
なるほどね。あ、そう、ちなみにちょっとさ、愚痴ってためない方がいいよ。愚痴言ったりするでしょ、はい、ね、愚痴を言うな言うなって言うじゃない、
はい、
よく言うのよ。会社員従業員できるやつは言わないとか言って言うわけ、はい、でもね言った方がいい。言わないとそういうストレスがどんどんどんどん積み重ねていって最後爆発するような感じになっちゃうから、もうそれはためちゃダメ、はい、その仲のいい友達とかにもう言ってすっきりした方がいいと僕は個人的に思ってるのよ。で、なんでかっていうと、さっき見たストレスがね溜まってくるのよ。で僕もそう思ってたから、その弟の件とかその父親の件とかでもうぐーっと我慢してたのよ。我慢して我慢して我慢してたんだけど、俺が何も言わなかったらいいんだと我慢してたんだけど、でも我慢しちゃダメ、潰れる自分自身が。なんでやと、なんで愚痴を言っちゃいけないと、相手のミスはね、部下のミスは自分のミスだと、部下の失態は自分が悪いんだみたいな感じで、俺が悪いんだ俺が悪いんだっていう風なマインドでいてたら、本当にねなんかこうぐたーってなってくるのよ。俺が悪いんかみたいな、何俺ちゃんとアドバイスしてるのに言うこと聞かへんでこいつら、じゃあ言い方が悪いのかみたいな。でももう全然言わないわけよ。でもうずっとその兄弟間親子間でずっといてたから、でまあアポインターさんはいてたりもしてたんだけど、要は他人さんがあんまり入ってこれなかったわけよ。でそこでその結婚式とかにね、僕の結婚式の時の二次会とかで、その元ね光通信の後輩とかがもう集まってきてくれて、話してたのよ。あわしさんはおめでとうございますとか言ってこう言ってくれるわけよ。そうだよなって、部下とか後輩ってこういういいやつばっかりだったよなって、なんで今の俺の弟はこんなクズばっかなんだとか、クズ言っちゃったけどクソなんだとか思ったわけよ。腹立つあいつ、何言っても歯向かってくるし、挨拶はしないし、もうイライライライラすると。 でもそのね元後輩とかと喋ったら全然いい感じなわけよ。ちゃんと礼儀も正しくて言葉遣いもなってて、そうだよな後輩ってこんな感じだよなとか思いながらね、うん、それをでまた自分のところに戻ってくると、またもう言うことを聞かない、歯向かってくるとか、でどう僕の中ではどう考えても弟が悪いのに父親は喧嘩両成敗だとかわけのわからんこと言うわけやんか、なんでやとか言いながらね、なんでじゃあ言ってずっとこう押さえつけられてたみたいな感じだったんだよ。でそうなってしまうのは俺が悪いんだなんて思ってると本当に心がポキッと折れちゃうから、俺が悪いと思っちゃダメ。もう思いっきり愚痴を発散した方がいいと思う。あいつはなんであんなアホなんやクズなんだとか言って、ボケかとか言ってって言って自分の中のストレスを外に出した方がいいわ。ちゃんと分かってくれてる人にね、身近な人ね、例えば奥さんであったりとか彼氏であったりとか、まあ、子供には言わない方がいいと思うけど、そのまあ親もどうかとは思うけど、まあ、身近な人ね、もうな本当に仲のいい親友と呼べる友達とかにそういうことは言った方がいい。悪いけどちょっと愚痴はしてると、もう溜まってんねん、ちょっと悪い、お前は気持ちよくないかもしれないけど聞いてくれるかとか言ってもうバーって言ったりとか、分かってくれるから聞いたるでとか言って、溜まってんじゃな言って、もう心よく、ね、聞いてくれると思う、ね、お酒と一緒に流してしまうっていうことをしてくれる人がいてるんだったらした方がいいと思う。うせえであれ、愚痴とか言ったらあかんっていうのはな、あれうせえと思う。あんなの溜め込んでたら心が折れちゃう、ボキッてダメになっちゃうから、その人が病んじゃうし、 ダメになっちゃうから、そんなん全くお勧めしない。もう本当仲のいい友達か誰かと一緒に飲みに行って、バーってもう愚痴を発散して、もうシュッとお酒と一緒に流してきって言って、でそれで自分のストレスっていうのをもうゼロにしてきって、僕はもう本当に言いたい、うん、何だったら俺が聞いたるでみたいな、
はい
はい、うんうんうんうんって、多分ね大型の人はいいと思う人の話聞かないって言うでしょ大型僕もよく人の話聞かないってよく言われる、うん、もう聞かないからさ、基本的に人の愚痴とかも基本的に言わ聞かないんだけど、でも女性ってあれなんだよね、解決策は求めないと、愚痴を聞いてくれたらいいんだっつって、それで発散できるんでしょ、
はい、
だからね、そういう風に感じで、多分女性はよく愚痴を言ったりする生き物だみたいな感じで言われるかもしれないけど、あれは多分ね、そうやってその自分の心がポキッと折れないようにね、ちゃんとこう均等を測ってるんだと思うのよ。だからね、愚痴は言わしたってよと、
お言いたくなるよ。逆に聞いてくれないとストレス溜まりますけどね。
ああそうだよね、うん、ああそうね、いや聞いてでもね、愚痴を真剣に聞かされてる方が大変やでまたその話かみたいな感じになっちゃうかもしれないから、だからそのお酒の席とかでもうトイレと一緒に流していくみたいな感じとかで、とにかくね、口に出して喋った方がいい。口に出す、アウトプットする、そういう愚痴とかも全部アウトプットして、わーって言ってすっきりさせる、うん、相手がだって解決策求めてないってことは聞かなくてもいいわけじゃない、自分が喋りたいだけでしょだって、はい、うん、で多分女性の友達も、次私の番ねみたいな感じ私の愚痴も言わしてよ言わしてよって言わして大会が始まってるわけでしょ、
はい、
うん、解決策誰も求めてないから、うん、大変だよねって同情してくれたら、うん、OK みたいな感じでしょ、わかる、うん、多分それは多分女性が昔男性からね、多分旦那さんとかこう言われてきてだから、その女っていうのはこういうことしなあかんねやみたいな感じで言われたりとかして、すごい愚痴が溜まってたのをそれでこう均等してたんじゃないかなと、まあ、もちろん女性の方がね強いっていうのがあるから、男性が1言われてへこむのに対して女性は多分15ぐらい言われんとへこたれん強さは持ってると思うんだけど、だけどその15まで強いって言われるのはそういうところでちゃんとガス抜きをちゃんとしているかどうかね。だからガス抜きが必要よ、うん、ガス抜きが必要で、多分一番いいガス抜きって喋ることだと思うから、言葉に出して、で言葉に出して喋ることができないと、そういう例えばパチンコに行ったりとか買い物に行ったりとかね、変な消費活動に走ってしまうと思うのよね、うん、だから溜めない方がいいと思う、うん、溜めちゃダメです、発散しときましょう、うん、身近な人に愚痴をいっぱい言いましょう、うん、良くないとか言って言うでしょ、サラリーマンがよく愚痴を言ってるとか言って、あんなに気持ち悪いわとか言って言ってるかもしれないけど、あれはあれでガス抜きになってるから、僕は OK だと思ってんだよ、うん、でそういうふうに言っている人はどっか違うところで違うガス抜きをしているはずなのよ。その人はその居酒屋でガス抜きをするのが一番いいやり方だと思うのよもちろんそのスポーツをしたらいいとかいろんなやり方はいろいろあるんだけど、でも多分そのスポーツもやってるんだったら、その愚痴も一つの一環だから、その日そのままたまたまそれを見たからといってその人を全否定したらいかんよっていうことは、まあ、ちょっと言いたいかなと。何の話か分かんなくなってきたけど、まあ、愚痴をね、あまり愚痴の話だっけ、
ストレス発散、
あストレスの発散か、はい、あそうかそうか、うん、そうそう、ストレス発散でね、まあ、愚痴をね、言いましょう。僕は愚痴言うの推薦派の人間なので、ただつまんない愚痴はね、しょっちゅうされると確かにつまんないから、ごくごくこう溜まってきたらガス抜きとしてポホポホってこう出していけばなとは思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。